皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあ今回は人気コーナー境界線境界
イエーイ
なんですが、関西弁緊急例会をお届けします。
あ、
関西弁方言の話
そうです
好きですから。
そうです、
前回名古屋やったからね。
そうか、
そうですね、スキャンダル、キャッチアップ、サポーテッドバイ、明治、アポロ。それでは参りましょう。あるようでない、ないようである、それが物事の境界線。人によって、地域によって、その線引きは様々。そんな境界線について真剣に考えていこうと。それがキャッチアップ、境界線協会です。今回は関西弁緊急例会を開かせていただきます。
はーい、
イエーイ。
どうなるかな。
今回はですね、関東出身のスタッフからの素朴な疑問から、ともみの関西弁とりなの関西弁の境界線について。
あー、なるほどね、
だそうです。
これ疑問に思うぐらいわからん。違い
わからん。
そうなん
だ、なるほどね。
もはや難しいのよね。一緒におりすぎて、自分がどれかわからん。
わかるわかる。仕事の時ってさ、何弁でもないやん、もう。
そうだね。
名古屋弁もないと混じってるし、
イントネーションがね、
創作になってるよ。
なってる、
全員なってると思う、それは。でも、いや、本当に本当に本当だよ。
ただキャッチアップは自然な方やと思うけど、
4人でしかね、喋らないからね。
そうそう、やし本当にファンの人がさ、聞いてくれてるって安心感とか、やけどテレビとか
取材とかね、
そう、何弁か何語かわからんくらいの変な言葉になってるもん。
一応でも気をつけてはいるんだよね。
めっちゃ気をつけてる、
だいぶ標準語。
でも前より上手くなったと思う。
なってると思う。着々と上達してると思う。
自覚してる、
まあ、ただうちらも標準語じゃないから、
そうそうそうそう、そうなの。別にお手本を見せれてるわけじゃないので、
だけど一番なやっぱな得やなって思うのが、名古屋の言葉の語尾がさ、やっぱ標準語に近いやん。
イントネーションが近いよね、標準語に。
やし、だねとか言えるやろ。ダネは一番レベル高いからな。
え、
なんとかダネとかなんとか、
そうだよね、
だよ、そうだよね、がもう一番恥ずかしい、語尾の中で。
もう全然言える。
とも言うよな、
言え
ちゃうよね、映画でも言ってるしな。
映画でもってその気づいてるっていうか、思ってたんだ。
めっちゃ思ってた。あのドキュメンタリーの映画、リナラめっちゃ標準語喋ってるから。
嘘だ。嘘だね。嘘でしょ。
字幕つくかな。字幕の時に関西弁なんてちょっと恥ずかしいよ。
え、字幕ついてないやろ、日本語の時は。
あ、ついてないっけ。
ついてんよ。
ついてないよ。
あれ、英語とかで喋ってる時はついてるけど。
あれ、何、
ファンの人たちが。
わかるわかる。そういうなんか丁寧に話そうって思う時はね。
インタビューの時でしょ。
そうそうそう、
文字になる時
ね。そうそうそう、雑誌とか特にやけど、関西弁のイントネーションで話してたら、そんなこと言ってないのに、その勝手な解釈で、なんとかでんがなみたいな。
ある、
初期の頃とか。
ギグスな、ギグス、
ギグスとか結構あったから、これはちょっと恥ずかしいな、ここまでは言うてへんけどなっていうのがあったの。
その言うてへんけどなが、そうなっちゃうってことだよね、多分ね。
言うてまへんがな。解釈
やでがな、やで
もうおらんから。そんな、
もらえてたのか、ほんまに言ってたのか。
いや、言ったことないで、それは。
言ったこと、っていうのが書かれてたりするのはちょっと恥ずかしいから。
わかるよ、
だいぶ直して、もう16年目なので、だよ、ね、もじゃんも言えるようになりました。
なるほどね。
これは難しい問題なんですけどね。
ともちゃんも厳密に言ったら、
そう、
その関西弁という括りかもしれないけど、その兵庫 の、 その地元の方言みたいなのがあるわけでしょ。
兵庫の、私は加古川出身なんですけど、加古川は本来播州弁っていう播磨の方の方言なんですよ。 が例えば何してるっていう言葉を播州弁では何しょんけっていうの、うん、何しょんけ
強めですね、
そう、けがつくの最後に結構でも私は両親が明石出身で、うん、加古川に住んでるけどどっちかというと神戸寄りなの、だから何しとうってなるの、
あちょっと柔らかくなるんだ、
でも大阪に行くと何してんとか、あ、そうそうそう、なっていくのちょっとずつ違うんですね、
イントネーションは似てるけど語尾は結構違うかもしれない、
この奈良は、
奈良はちょっと京都と混じってるところとかもあるけど、うんうん、なんとかしてはるとか、うん、もうちょっと丁寧に言おうとしたら言う時あるし、うん、でもリナも両親とも大阪やから、うんうん、でリナも大阪で生まれて奈良に引っ越ししてるから、うん、そこもちょっとミックスされてて、うん、うん、なんとかしとってとかかな、でも、うん、やんやなやっぱり、うん、やーけー
だから違うんだよね、うん、全然違うんだよね。
で関西弁っていうのも、うん、あの標準語なん、
はいはいはい、
関西では関西弁のこと大阪弁っていうの、
うんうん、そうやね、
あの兵庫に住んでてもね、うん、自分たちのこと大阪弁っていうの、うん、だから関西弁っていうのはこっちに出てきてから表向きに言う言葉として使ってる、うん、関西弁っていうのも
だから愛知県出身だけど、うん、その愛知県の、うん、その名古屋市出身じゃないのに、うん、名古屋出身ですって言うみたいなことに近いかも、うん、
全然違う、
違うそのでも分かりやすく言ってるってことでしょ、
違う違う、だから名古屋弁っていうのと一緒はそうだよね、だ名古屋出身じゃないけど、うん、名古屋弁ってその名古屋、うん、その方言としては、うん、その三河とか、うん、そっちの方もあるけど、うん、それ全部ひっくるめて名古屋弁っていう感じ、うん、でそれを、うん、名古屋では標準語なわけじゃん、それが
そうね、う
ん、だからどこに住んでても名古屋弁って言うみたいな、
でも大阪弁っていうのは関西弁と本当に同じ言葉なの、うん、だからあの分かりやすく大阪弁って言ってるんじゃなくて、うん、関西弁の
西の言葉全般みたいな、
は
いはい、大阪だけの言葉のことじゃないっていう、
そうそうそう、分かりやすく大阪って言ってるわけじゃない、
なるほどね、
全部大阪弁、
そこでの違いは別にそんなに重要視っていうか気になってないってことか、
気になってない、
でこっちに来た時に分かりやすく関西弁にしてるってこと、
そうそうそう、関西弁なんて地元にいる時使ったことない、ね、
関東の人が関西弁って言うから、うん、大阪弁のことやなって理解してそう言ってる、
そうそうそう、
じゃあさ、それはもう全然違うよって言ってた方がいいんじゃないの、
いやでもその細かいニュアンス、うん、多分もうな分からんと思う、うん、その住んでる感覚を持ってないと、うん、でどういうこと、大阪の言葉ってことみたいな風になるやろ、うん、なんか気持ち悪いやろ、うん、今の説明、うん、
分かるよ、
説明が必要になってくるね、うん、大阪弁って言ったら、あすいません私は大阪に住んでるわけじゃなくて兵庫なんですけど、うん、大阪弁なんですっていうのめんどくさいから関西弁って言ってるけど、うん、
認識の違いね、もうだからみんなが関西弁だって言ってるからってことでしょ、
そうそうそうそう、
なるほどね、うん、そこでそうだから名古屋とかは名古屋弁ですよねって言われた時に、うん、ああいえ違う名古屋弁じゃないです三河弁ですみたいな、うん、言っちゃいたくなるから、
あ
でもその大阪弁って言われた時に、あじゃなくて私の住んでる地方にはこういう方言があってとかもう言わないって
こと
そんな意識したことない、
うん、ないよね、
奈良弁っていう言葉ないし、うんそうね、兵庫弁っていう言葉がない
から、
う
ん、聞いてたら兵庫の方の人やなって分かる、
そう分かる、
なるほどね、
一応ねその地域の言葉で播州弁とかそういうのはいろいろあるけど、うん、あの播州弁ですって言ったことはない、
うん、うん、なるほどね、
細かくねカテゴライズしへんの、
だからさもう今日のこの関西弁緊急例会っていう名前もおかしいってことでしょ、
そうめちゃくちゃ関東っぽい企画の名前になって
るだからともちゃんの関西弁とりなちゃんの関西弁は別に境界線なんてないってことだよね、
だから
大阪弁っていう、
分析していけばもちろん違いはいっぱいあるねんけど、うんうん、 分析したことないから、
うん、だしそもそも関西弁ではないってこと、
呼び方としては大阪弁、
大阪弁、そうそうそう、どっちかって言ったらね、ま
あ、そうで、うん、当然語尾の違いとかはあるよっていう、うんう
ん、なるほどね、そうなんだね、
うん、播州弁は私が聞いても分からん言葉いっぱいある、うん、別所内って分かる、別所内って問題ないっていう意味やねんけど、べっちょべっちょって言うとべっちょないべっちょないって言うのとかね、あとごじゃとかね、ごじゃは、うん、あの翻訳のしようがない言葉でやばいに近いのかな、ごじゃやなとか。
でも高校生の時はたまに言ってたよ、
言ってたよね、
そう言ってた、
高校の時とかも学生時代はやっぱその播州弁の友達とずっと一緒におるから、うんうん、両親は明石やけど学校では播州の言葉を聞いてるから、うん、もう自分もそれになってきてて、うん
なるよね、
だから多分そうやったよね、学生の頃は播州人やってました、う
ん、ダボやってました、ダボも言って
た、ダボはあのアホボケカスの流れにある一環のダボダボ、まあそうね、ダボが一番、うん、
学校の先生は大阪弁で教え
るんですよ、うんうん、だってニュースも全部大阪弁やで、
そう、ね、
先生もなんか偉い人とかも、
え、学校の先生大阪弁で話すの、
だって標準語話されへん
そりゃそうだよね、衝撃じゃない、
それはでもどの地方もそうやと思う、多分、
別に愛知県だってね、
うん、
それも
その土地のな言葉、先生が、だって先生だって話せないんやから、
いや先生だから標準に話さなきゃいけない、
もうそんな無理やで多分、
でもあのそれも地域によるねんけど、私の友達が神戸の長田っていうところで保育士さんをしてんねんけど、うん、そこの保育園の中では標準語で喋らないとあかんっていうルールがある、
へー、
全員先生がな、
あ先生が、ね、
で言葉遣いをきれいにしましょうっていうので、その園児たちにもあのできるだけきれいな言葉遣いを教えるっていうのがあって、まあ、それは多分神戸のいいところ
私立の
かもしれへんけど、普通は全然あの大阪弁ですね、
衝撃、
無理よ、だって標準語で喋
ってて、いやほんまに難しいんやから、だから本当に女優さんとかってマジですごいね、
ほんまにすごい、
あんだけ気持ちも伝わる表情で自分のこう方言じゃない言葉であんだけ表現できるってマジですごい、
二カ国語使ってるみたいなもんやん、うん、
でもだよ、こっちの関東の学校の先生たちは、うん、関西出身だろうが、関西
語
使ってダメだよ、
うん、なんかもうマスターしてるってことやんな、
そうやね、うん、
だから分かんない言葉とかがあるかもしれないからっていうことなんやろうな、
生徒が標準語やったらもしかしたらきつく聞こえるかもなとかでマイルドになっていってる可能性はあるよね、
校長先生とかが
関西弁よ、
そ
う、ほんまに
敬語は名古屋は名古屋弁ではない、うん、敬語は普通に標準語喋るけど、授業とかで例えばじゃあこれ出すこれは2位になるでしょうとか、なんとかだがねみたいなのは言う、
だ
がね言う言っとるがねさっきからみたいな、
え校長先生はダメでしょ、
校長はだから
校長先生、
うん、皆さんなんとかなんとかしましょうね、
あだから
イントネーションじゃない、
そうイントネーションは変わってない、
うん、
敬語にはなってるけど、う
んうん、校長先生のお話ですから始まるから、
う
んうん、校長先生って誰も言わない、
うん、
校長先生のお話です、
うん、先生
聞いてください、
先生はめっちゃわかりやすいよね、
うん、
そうね、
先生って言ったらもうあの体育祭の時しか
先生ってこと
上に上がるのは体育祭だけ、うんうん、
メールがね関西弁についてね、
へー、
はい、慎太郎さんからです、
はい、
関西弁についてメッセージさせていただきます、
はい、
私は都内在住の関西人です、
うんうん、
ちなみに地元はほぼ大阪みたいな兵庫県の尼崎です。
あ、まあ、
うんうん、
りなちゃんとティモちゃんの関西弁の違いについてどうこうとありましたが、
うん、
正直奈良県出身の知人がおらんので、うん、奈良弁については分かりませんが、関西弁も地域によって全然話し方が違います、
うん、
例えば今日何してるを関西弁に置き換えたら、大阪の場合は今日何してんの、
うん、
神戸の場合は今日何しとんのと若干言い方が違います、
うん、
私は大学を卒業してから東京に上京して10年近く経ちますが、他の地方の方からしたら関西弁と一括りにされますが、関西人からしたら未だに、いや関西弁言うても住んでる場所によって全然ちゃうわ、関西弁って一括りでまとめたらあかんでと心の中でツッコミを入れてしまいます。もしかしたら探せばいろいろあるかと思いますが、パッと自分が思ったことをメッセージさせていただきました。
うん、
そうね、今言うてたことをね、
うん、言うとったことをね、うんうん、やっぱ文章にすると関西弁って変やわ、
うん、
文章で読むと
まとめたあかんでとか、
そう、
まあ、なんか敬語感はないからな、
うんうん、なんかやっぱね、あくまでもね、あのあれな、喋り言葉なんよね、
うん、やっぱ関西の人が読んでないからっていうのもあるんじゃない、うん、これ普通に多分じゃあ、うん、大阪弁喋る人が読んだら普通かもしれん、
う
ん
う
ん、
なるほど。
まあでもこのテーマやから強調して書いてくれてるのもあると思うけどな、
まあだからみんな一括りにするなってことですね、あの、そうですね、うん、それはそうだよね
そうね、まあみんな全然違うよね、
うん、
でもこの企画の根底には関東の人からすると、
うん、
そんなに複雑な言葉がいっぱいあることに対してちょっと羨ましいっていうのがものすごくある
。
だって学校の時に絶対丁寧なの。喋ってる言葉はいつも何とかですね、何とかだよね、
うん、
一回僕は知らない、
うん、
まあでも強いけどな、それを完全にマスターできてるっていう。
でもそれしかも寂しいよ。
なるほどな、
友達と会った時も言葉違
う。
でもさ、それこそそのスクールに通ってる時、キャレスに通ってる時とかは、やっぱそのいろんなオーディションとかを受けたりする時に、標準語で話せるようになってくださいってすごい言われるの、からそれは結構あのやっぱ関東に生まれたかったなってもともと思ってた。
本当に難しいよな、直すの。
でもそう、私兵庫から大阪のスクールに通ってたから、大阪の言葉はやっぱ全然違うと思ってた当時、
うん、
午前中まで学校の友達とおって、午後から大阪の友達とおったら、なんか全然違う言葉を喋ってる人
やんな、
う
ん、
分かんなくなるよね、それは自分がね。
そうそうそう、だから大阪の言葉も混じってたかもしれない、
うん、
ごめんなっていうのも、
うん、
大阪の京橋の友達はごめんなって言ってた、
うん、
まあ、それはその子のイントネーションかもしれんけどもうそれを聞いて、あ、いいなって思って、地元でもごめんなって言ってたから分かる分かる、うん、チョコさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ずっとサイレントリスナーでしたが、
うん、
勇気を出して初めて投稿してみました、
ね、嬉しい。
ありがとう。
この前関西弁について議論されていましたね、
うんうん、
私が住んでいるところは大阪でもほぼ和歌山寄りなので、
うんうん、
人によっては和歌山弁が入ってきたりします。基本は大阪弁の中でも泉州弁という方言で、初めて大阪市内で就職した時に、この前〇〇行ってきたんやしとか、嫌嬢嫌嬢と言ったら何それと通じなくてびっくりしました、うん、後に名古屋でも就職して暮らしてたのですが、
うん、
たまに三重の支店に行くと、
うん、
北だと標準語っぽいけど南の三重はイントネーションが関西っぽかったりしたと思います、
うん、
四国も同じく香川は関西っぽいけど愛媛の友達は全然違かったりします、
うん、
もちゃんは兵庫でも加古川で割と西の方ですが、兵庫の西から岡山だとどの辺まで関西のイントネーションなのだろうと気になってお便りしました。方言って住んでると映りませんか？私も名古屋の時はデラ可愛いとかデラデラと言っていました。
デラデラ
デラデラと言っていました。長くなりましたが初めてのベスクリー行くので楽しみにしていますということです。
ありがとう、
ありがとう、
ありがとう。
そんな初回のメールでこんなにたくさん書いてくれて、
ね、ご丁
寧に、ありがとう、嬉しい、
ありがとう。そうね、岡山近いんですよ、うん、で私の両親の両親から、うんうんうん、祖母たちは岡山なんですね、
う
ん
う
ん、
そうだ、そうだ
ね、そう、で、うんうん、おばあちゃんは広島に近い岡山やったりする、
はいはいはい、
だからなんか岡山弁もちょっと混じってるよね。
岡山弁は関西弁はいつ終わるの？
岡山
でも岡山は、うん、どこで終わるんやろうね。
もうでもだってちょっと広島っぽいわけでしょ途中からは、
うん、
岡山は広島の方のくくりのが強い気がして、
なんかそんなイメージだよね。
どっちかというとそう、
いや言うよね、う
ん、
阿こうとかその辺までは関西弁な気がするけどね。
もうだからそのなんかグラデーションがすごいよね、もう各県でさ、
うん、そうね、
うん、何やったかな、なんか和歌山でもさ、名古屋ってさ、うん、自分のこと言ってんのに人のこと話してるみたいな語尾あるやん、う
ん、なんとかだって、
あだってなんかだって的なな、なんかあるんやな和歌山。
その話前したよね、うん、
なんとかやしいかな、なんやっけな、なんか人の、
怪しいが一緒なんか、
人のこと言ってるみたいな自分の話の仕方あんねんな。
今日さ果汁グミ買ったんだって美味しかったんだよね、うん、みたいな。
誰の話してんの？
自分の
話。いや私いや私、うん、いや名古屋は割とさ、いや知らん知らん知らん知らんみたいな、
うん、
になる相手がね、うんうんうん、話聞いてる相手が、うん、知らん知らん誰のことみたいになるの多いよ。
多いと思う。一人で喋れるよ。
気づいてないもん。あそこのさケーキあるじゃんか、うん、とか言って、知らん知らん知らん知らん知らん。
地図で見るとね、あの播州阿公まで兵庫で、うん、その次隣の市が備前市って岡山になる。
あ
この辺で多分違うんじゃないかな。
なるほど、ね、
あじゃあ本当に県境ってこと？
うん、阿公までは関西弁やと思う。
どうやって分かれてたんだろうね。
あの JR のね、うん、新快速のね、
うんうん、
終電が播州阿公なん
よ。
播州阿公まで行っちゃったら戻ってくるの大変なんよ、寝過ごしたら。
はいはい、からそこぐらいまでってこと、
ね、JR の管轄かも、
うん、JR 次第行けるか行けないかで、
うん、JR 終点まではやっぱ、うん、大阪からずっとつなが、うん、京都ぐらいからずっとつながって、うん、大阪弁やけど、うん、そっからまあ乗り継いでその先に行くってなったらね、
うん、いやでも交通手段はでかいよな、うん、一本でどこまで行けるかっていう、うんう
ね、新幹線になったらね、
別にもう、うん、そうやな、
ミクスチャーですけど、
うん、そうだね、
ローカル線は結構大きいんじゃない？
いやでも分かる分かる、
乗り換えたらもう違う国やもん、
うん、
でも
言葉がぐっちゃになっちゃってるから、
うん、
もう大阪中心部の大阪弁ではないってことだ
もんね。そうそうそうそう、
全部が大阪弁、
うん、大阪弁のスタンダードっていうのは、うんうんうん、特に
ないってこと、
ないっていうかあるんかもしれんけど、うん、意識したことない。まあ、みんなそれについて話し合ったことがない関西人同士でね、
その関西に住んでる全員が言う、
うん、
その大阪弁は多分あるけど、
うん、そうあるけど、う
ん、分かんない、ね、まあ、でも基本大阪の言葉やと思う、
うん、
もうめちゃくちゃなんど真ん中みたいなのは、
うんうん、
デンガナとかも言わん
ね、世代やと思う。その結構上のおじいちゃんおばあちゃんとかそれぐらいやったら
言ってた、あの商店街の老舗のお魚売ってるお店とかの大将みたいなレベルまでいかんと、うん、そこまでは多分いかん、
う
ん、
若い子とかはもう全然よ。吉本の芸人さんとかはもうさ、うん、あれは 伝統芸のずっと続いてきてる、うん、その新喜劇とか、うん、あれ専門の言葉みたいになってきてるよね。
ツッコミの時はパワー増すから、うん、そこまで言ったら、うん、なんか面白さ増すからわざと使ってるみたいな、
うんうんうん、その辺にいる関西人は言わへん、
そこまでは言わへん、
とかでんかなとかは言わへん、
う
ん、
聞いたことないもんだって、うん、これ喋りすぎちゃうから、いつもこれでもさ、着地点はどこなんですかね。ないんですね。
だからはっきり境界線は引けないけど、うん、まあ、全部本当に違って、うん、全部のことを大阪弁って言うよっていう、うんうんうん、
っていうことですね、うん、だから結局その方言の話に終わりはないんですよ、もう。
そうやな、
そうそうそう、
終わりない、うん、何度だって同じこと喋るんだから。
何の話面白いの、
何回これファンに聞かせてる。いや
だし絶対これ前も言ったじゃんみたいなことを何回も言ってるよ、
言ってるよね、
でもね忘れちゃう。私話したいの。
そうなんや。
いやだからこっちかというと名古屋の人は出さないじゃない、
何を
あんまりね、
あ、方言をってこと、
うん、うん、
関西の人
でもあれ出すじ
ゃん、うん、いやだからさ、別に関西の人はその標準語に直せとは多分言われたことないはずなの、
うん、
てか むしろもうもはやなんだよね、大阪弁がもう標準語なのよ、うんうんうん、
テレビに出てる関西弁を喋る人が多いから、
うんうん、
市民権を得てきているよね、
うんうん、
きっと ね、
そうだと思う。
私なんかイントネーションがほんまに一番直すのむずい気がする。
そうだよ、だって2文字でもさもうイントネーションが変わってくるわけじゃん、
うん、
2文字の言
葉で靴とか、
そうそうそう、
虹、うん、とかね、
うんうん、それは難しいよ、
ね、うん、ちょっとほんまに照れる、もうそれはもうごめん。ほんまに照れるねんよな、
うん、でももうなんか意識してても無意識でしょ、
うん、
そう、
うん、
私が照れてしまうんです、
なんで敬語やったら言えるで、私は照れてしまいますって、照れちゃうんだよねみたいなのはほんまにやめてってなる。もう自分でオンエア聞かれん。
照れちゃうんだよね。あ、言えるわ、私言えるよ。照れちゃうんだよね。もう全然いけるね。
すごい真剣には言えないじゃん。なんかもうそういうのノリでじゃん。
ちょっとふざけてじゃないと無理やな。
うん、そうか。
照れるなって感じ。照れ
る
なって。はずいなっていう。
照れちゃうんだよね、
うんうん、なんかドキッとするもん、照れちゃうんだよねとか言われたら、
へー、ということでそれではお時間が来ましたので、キャッチアップ境界線境界強制的に終わらせていただきます。
はい、
ありがとうございます。終わらせてください。
こ、はい、れみんなにステッカーあげるんやな。
あ、そうね、はい、
うん、
そうですね、はい、引き続き会員の皆様ご意見、新しい境界線テーマなどなど募集しております。
サポーテッドバイ明治アポロ。
さあ、エンディングのお時間です。
はい、
メールたくさん募集しております。もう年末も近づいてきたので、スキャンダルキャッチアップパワーワードアワード2022と、あと今年あったこと、皆さんの印象的だった出来事をぜひメールで送ってください、はい、今年あったことは電話をつないでみんなから話を聞けたらいいなと思ってるので、電話してもいいよっていう人はぜひ電話番号も一緒に送ってきてください。
お願いします。
メッセージは OD の番組ページから送れます。よろしくお願いします。
お願いします。
さ
あ、ライブ情報も言っときましょうか。12月17日土曜日、メリーロックパレード2022フォートメッセ名古屋。12月24日土曜日、ベストクリスマス2022トヨスピット、これはワンマンライブです。で12月28日水曜日はレディオクレイジー2022インテックス大阪。
12月29日木曜日カウントダウンジャパン2022-2023は幕張メッセで行われます、はい、楽しみにしていてください、うん、そしてもう一つ U-NEXT の方で私たちのドキュメンタリーが見られますね。もう公開されてますね、
はいはい、
スキャンダルドキュメンタリーフィルムミラーというタイトルで今年行ったワールドツアーの様子を収めたドキュメンタリーフィルムになってます、うんインタビューもたくさん喋って、
はい、リナとトモが標準語で喋ってますからね
喋ってるよ
確認してくださいね。
どれぐらい喋れているのかという
めっちゃ突っ込まれ
た心違いますこれは標準語ではあり
ませんでも喋ってると思うよちゃんと、
う
ん、
そうだいぶ気をつけたな、
うん、赤ペンで直されるかもしれない
真っ赤やで
直れるところがあるなら直してみろやと言いたいですね
なんで強気やねん真っ赤やわ
あとは、去年行ったライブ映像なども配信されていますので、はいはい、ぜひご覧ください、
はい、
そしてキャッチアップ次回の更新は12月5日月曜日です。オーディは21時 Spotify は22時配信予定です、はい、それではまた来週お会いしましょう。以上スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのトモミと
ギターのマミと
ドラムのリナでした。バイバイ。